今日恵みをいただく御言葉は黙示録の2章12節から17節までです。黙示録2章12節から17節。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたがお語りください。私たちにこの啓示録のこのヨハネの記された手紙を通して、この21世紀を生きる私たちに、主よ、あなたが御旨を示し、あなたが語りたいことを存分にお語りください。このしもべの唇をあなたが開き、あなたが知恵を授け、そして我ら一同があなたの命に豊かに預かることができますように助けてください。これからの一切を皆様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このアジアにある7つの教会に送られた手紙のうちの第3番目がペルガモにある教会のその御使いたち、ペルガモのアンゲロスたち、メッセンジャーたちに送られました。このペルガモという都市も結構発展した都市でして、このペルガモ、それの英語の名前の方では、英語の意味ではパピルスという意味になり、パピルスは非常にね、たくさん、羊皮紙というのがですね、羊皮紙が非常にたくさん作られた都市です。で、当時アレクサンドリアの方に、非常に、世界一の図書館があったんですけれども、その図書館が当時、大火事になって、そして数十万点にも及ぶ書物が全部焼かれてしまいました。で、そこでこのペルガモの人たちが自分たちのところに、アレクサンドリアにはるかに勝る図書館を作ろうということで、その野心に燃えて書物を記したりしていったんですけども、でも、そのアレクサンドリアがそれを知って、でその羊皮の方ですね、その供給を止めてしまった。けれどもこのペルガモの人々はさらにそれにも屈せず、羊皮のその産出の技術を発展させて、でそれでついにこのペルガモのところに、その図書館を構築することができた。 ということで、その都市の名前自体がペルガモという名前、ヨーヒシという名前になりました。非常に発展したところです。そして、ここにおいて、あなたの住んでいるところ、そこにはサタンの王座がある、記されているんですけども、当時、そこの町も非常に偶像礼拝が盛んな都市でした。でその中において、教会が建てられたんですけども、そこの教会の牧師であるアンティパス、このアンティパスはサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった、この称賛が、このペルガモ教会に対してあります。このアンティパス、アンティ、これは反抗する、こうする、でパス、これはすべて、でそれですべてに反抗するという名前がこのアンティパスの、名前の意味なんですけども、要するにこのサタンのその支配があるその場所においても、そのサタンの価値観、サタンのその要求すること、サタン的な考え方、それらすべてに反抗している。でそれで主は彼のことを私の忠実な証人、そういうふうに評価しております。彼はサタンの住む彼らのところで殺された。どのようにして殺されたか、その言い伝えでは、そこの都市に、大きな偶像、牛の偶像を、押したその牛の偶像の中で、火でその偶像の手のひらの上でなんか焼かれてですね、それでその鉄板のようになった、その偶像の手に両方から挟まれて、鉄板、熱されられた鉄板に挟まれて、でそれでアンティパスはそのようにして殉教していったそうです。でそのような殉教、教会の指導者アンティパスがそのような死に方をしたけれども、あなた方は私に対する信仰を捨てなかった、その称賛が彼に届いております。非常に彼らも固く信仰に立っていたんです。純粋な信仰を彼ら持っていたんです。それでも、彼はそのイエス様に対する信仰を捨てませんでした。それでもこの偶像に満ちたサタンの王座があるようなこのペルガモという都市の中において、彼らは信仰を貫き通しました。そのことを主は称賛しておられます。非常に素晴らしい信仰なんですけれども、しかし、この教会に対しては、非難するべきところがあります。前の教会のスミルナの教会に対しては非難はなかったんですけども、でもこの教会においてはですね、せっかくその純粋な貫き通す信仰があったにもかかわらず、非難されなくてはならないところがありました。非難といいますか、それをあることをしているって、そのあることをしていることをそれ取り除かなければ致命的なことになってしまうからですね。どのようなことをしているか、非難すべきこと、それはバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。ニコライ派、エペソ教会の方にも出てきたんですけど、異端ですね、当時の。で、どのような異端であったかこの新約聖書のところではこの、2章のところにしかこのニコライ派ということは、出てきません。ニコライという人物は出てくるんですけども、彼との関係はちょっと、わからないんですが、でもこのニコライ派という教えはバラムの教えと、非常に密接に関わりがあるようです。バラム、彼らはこのバラムはバラクに教えてイスラエルの人々につまずきの石を置いて偶像の神に捧げたものを食べさせ不貧困を行わせました。バラムについては、民数記の24章の方に、出てくるんですけども、要するにですね、バラク というモアブの王が、イスラエルの人々がこの自分たちのところを通る、それに脅威に感じて、高名な預言者といいますか、まじないしとして知られていたのかもしれません。このバルムというその高名な預言者に呪ってほしい、イスラエルの人々を呪ってくれ、そういうふうに頼むんですね。で、バラムも、主に伺いを立てて、でそれで、その通りにするんですけども、主に伺いを立てたところ、このイスラエルの民は呪えない、私がもう祝福しているからだということで、バラムは、主から示された通りに、このイスラエルの民を呪うことをせず、かえって祝福をした。でそれで、バラク、せっかくあなたを、呪うために呼んだのに祝福するとは一体何事だということで、その時は、別れになったんですけども、でもバラムですね、結局お金をもらって、おりますから、ですからその手前、このまま、帰るわけにはいかない、せっかくお金、もらったんだから、それを不意にすることを、惜しんだんでしょうね。でそれでバラムはそこで、このイスラエルの民は呪えなかった、主の示しによって呪うことはできなかったけれども、このイスラエルの人々を何とかして、このバラクのその願いは、イスラエルの人々が呪われること、でそれを別の手段で、それをしようということで、このバラムはイスラエルの人々の前につまずきの石を置きました。要するに女です。モアブの娘たちとイスラエルの人々はしてみにおいてみだらなことをし始めた。これバラムの差し金です。この女たち、せっかくそれまで、イスラエルのためにもう正常に歩んで、ようやく、この荒野での生活を終えて、いよいよこれから、カナの地に入ろうとしているその直前の段階において、本当に信仰が清められて、もう以前のつぶやく世代の人々、彼らはもう荒野で死んでいきました。でようやく信仰が純化されたと思ったら、このバラムのつまずきの石、モアブの娘たちとみだらなことをし始めて、でそれで、自分たちと神々に生贄を捧げるようにした。それまでせっかく、清純に歩んでいたこのバラム、このイスラエルの民のその、天幕が整然と並んでいるありさま、本当に美しい、そういうふうに表現したんですけれども、でもそのような美しい信仰を保っている彼らをこのようにつまずきに導く、これが、バラムがしたことです。バラムの教えをあなた方は奉じている、せっかくアンティパスがあんな殺され方をしても、でもそれでもあなた方は信仰を貫き通した、本当にそれ素晴らしいけれども、あなた方の中にバラムの教えを報じている人々がいる。これ報じている、これもですね、ギリシャ語でこれ、クラテオって言うんですね。覚えてるでしょうか、クラテオというギリシャ語、握りしめる、右手に7つの星を握りしめる方、クラテオ。そのですから、この、人々、ペルガモの教会の人々の中にこのバラムの教えを報じている、しっかり握りしめちゃっている人々があなた方の中にいる。もう危険ですね。エペソ教会に対しては、2章の8節のところ、6節では、あなた方はこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。ニコライ派の人々のがこのエペソ教会の中に見受けられたところ、その人々を憎んだのがエペソ教会ですけども、でもこのペルガモ教会においてはその中でバラムの教えをもう固く握りしめてクラテをしてしまっている人まで出てきてしまっている。このバラムの教えを報じて、ですから危険なんですね、このペルガモ教会、この手紙が送られた時点に。確かに信仰の純粋な人々はおりますけれども、その中に、つまずきの石を置く人々、それは要するにニコライ派の教えを報じている人々なんですけども、こ このニコライ派の人々、このバラムと、ね、同列に、並べられているからには、やはり正常な、ね、本当に純粋な信仰を持っている人を、ね、バラムは女を通して、誘惑を通して異邦の神々へと導いてしまいました。人間はですね、本当に外的な、直接的な迫害とか直接的な攻撃に対してはね、構えを見せてよく抵抗するんですね。サタンの玉座があるようなペルガモという地方において、厳しい迫害においても彼らはそれを、ね、よく忍耐し勝利しました。外的なことに対しては、ね、そうやって戦いして、もう分かりやすいですからもう屈することはないんですけども、でもじわじわ来るその誘惑、人は痛みに対しては耐えるんですけども、でも気持ちいいことに対しては、ね、耐性がないようです。この誘惑、それがその根っこがもうすでにあなた方の中に、ね、バラムという根っこが忍び込んで入り込んでいる。でそれに対して、特になんか対応しているような様子はこのペルガモ教会には見られない。だから悔い改めなさい、主は進めております。だから悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。主は口から鋭い両刃の剣が出ておられるお方です。主がすぐに行って、そしてその両刃の剣を持って彼らと戦う。ヨハネが見たその主のありさまは非常に聖なる恐ろしいありさまでした。もうその両刃の剣が向けられたならば、ひとたまりもない、そのような剣、死とハデスの鍵をも握っておられる主です。もうたちまちにして主はですから肉体を殺すのみならず、ハデスというゲヘナという第二の死にまで至らしめるお方、その主が戦われるとしたらもうどれほど恐ろしいだろうか。でもここにおいてよく見ますと、主が戦われるのは彼らと戦おうということですね。あなた方と戦うでなく彼らと戦う、要するにバラムの教えを奉仕している人々と主が戦ってくださるんですけども、でも悔い改めなさいということを言われております。ですからこのペルガモにある教会の牧師、またメッセンジャーたち、悔い改めを導きなさい、主はこのペルガモの教会のアンゲロスたちに伝えております。そうしないと主ご自身が直接彼のところに行って彼と戦う、教会の中においてそのつまずきを引き起こさせている諜報人がいる。でそれで、牧師としてはその、あまり関わりたくない、いざこざを起こしたくないということで放置している。でもそのことは主の目には、ね、非難するべきことがあるというふうに映ります。だから悔い改めなさい、悔い改めさせなさい。そうしないとその教会の中にいるあのつまずきを与えさせているバラムの教えを奉仕している人、主ご自身が来てその鋭いモロ刃の剣でもって、唇から出てくるモロ刃の剣、御言葉の剣ですね。御言葉は生きていて両刃の剣よりも力があり、関節と骨髄、また魂と霊の分かれ目さえも差し通す、書いてあります。主がその御言葉の剣を持って彼と戦う、守護神が来る、それはこの、ね、アンゲロスたち にとっては主ご自身が来られる、それはいいことだ、ね、そういうふうに思ってはなりません。生徒なんです、信徒なんです。このペルガモの中にある人々は、ね、このペルガモのアンゲロスたちに任されてるんです。牧者は羊飼いと同じ言葉ですね。ですからその教会の中にいる羊が主ご自身が来て直接戦うようなことを、それ本当はあってはならないんですね。だからペルガモのアンゲロスたち、あなた方は悔い改めなさい、それをしないならば私が直接に行って彼らと戦う、両刃 の剣でもって彼らを刺し貫き通す。それアンゲロスたちにとっても本当に恐ろしい、そして教会全体としては悲しいことです。こんなにも、ね、信仰を純粋に貫き通した教会であるのに、あの高々バラムの教えを報じる者たちのゆえに、そういう主ご自身によって裁かれてしまう、これ悲しいことです。避けるべきことです。だから悔い改めなさい、主は仰せられます。このバラムというね、あの騎士街沙汰の預言者も新約聖書ではそういうふうに評価されてるんですけども、そのバラムにおい、バラム自身も剣で刺し貫き通されました。バラムは確かに、ね、あのバラクのその望む通りに、イスラエルの中につまずきの石が置かれて、でそれで女によってイスラエルの人々をみだらなことをして、でそれで多くの人々が、純粋なイスラエルの人々がもう何人も、ね、2万4千人この神罰によって死んだ、民数記25章に書いてあります。あのバラムのその、ね、一人がつまずきの石を、誘惑の石をイスラエルの純粋な生徒たちの中に置いたゆえに2万5千人もの人々が死んでしまいました。でその災いを食い止めたのが、ね、最初アロンの子エルアザルの子ピネハスです。ピネハスがそのみだらなことを、ね、断食の悔い改めの習慣をしている中においてもみだらなことを、ね、していた、その男女を、ね、槍の一突きで殺しました。でそれによってその、ね、バラムが置いた神罰は やんだんですけども、しかし2万4000人という犠牲者がその時出てしまいました。この、ね、バラム確かに主から言われた通りに、このバラクに言われた通りのことはしませんでした。バラクはイスラエルのために呪ってほしい、そういうふうに言ったんですけど、でもバラムは結局呪うことはしなかった。その点においては主の教えは守ったかもしれないんですけど、でも別の方法でイスラエルにつまずきの石を置いた。バラムからすれば、私は主はあなたのおっしゃる通りにいたしました、呪うようなことは私はしませんでした。でもあなたはね、つまずきの石を置いてはいけませんとは言ってませんでした ね。そんなバラムの言い訳、主に対して通用するでしょうか。通用しないんですね。バラムはそれ相応の報いを受けてしまいます。剣によってです。主はモロ刃の剣でもってバラムの教えを報じている者と戦うとおっしゃいました。バラムは剣で殺されました。モーセがまだ生きている間に殺されたわけですから、ですからバラム確かにバラクからたくさんのお金をもらったでしょう、多くの金銀を受けたでしょうけれども、その金銀を持って世で楽しむことができたのは1年も経たなかった。せっかくたくさんお金を手に入れてもバラムお金が欲しくて、それで神の民を売り飛ばした。でもそのそれと引き換えに得たお金を楽しむ余裕もなく、彼は剣で殺されてしまいます。イスカリオテユダと同じですね。金銀でもってわずかな世の享楽、それを手に入れる代償に神の民、尊き者を売り渡すならば、その人の楽しみは長続きしないんです。すぐに剣でもって自分自身を差し貫かれてしまうんです。このペルガモの教会、とても純粋な信仰の持ち主でした。サタンの王座があるようなところの中において、ね、忠実な商人アンティパスが、ね、その中で本当にひどい殺され方をしたにもかかる、それでも信仰を固く握りしめて、ね、その迫害に対しては勝利したけれども、でもこのバラムの誘惑が忍び込んでいる、これを何とかしなさい、主は警告されます。さもないと主ご自身が行ってその諸刃の剣でもって戦う、恐ろしいことです。このペルガモの教会に対する、その勧めの言葉、それが、17節ですね。 耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。アメン。勝利を得る者に対して与えられるその2つのものがあります。その1つが隠れたマナ、これ食べるための隠れたマナ、原文の方は、ね、食べるためのというところがあります。隠された養い、隠された食物があるんです。このサタンのようなその地域の中において、それでも信仰を貫き、そしてなおかつバラムの教えにも報じない、むしろバラムの教え、ニコライ派の者とを憎んで戦う者に対しては隠れた養いがあるんです。そんな、ね、バラムの人々のような、ね、お金に享楽快楽、そういったものよりもはるかに、ね、そのようなものも色あせてしまうような隠れたマナが主ご自身からいただけるんです。今皆さんはね、御言葉のマナによって養っておりますね。本当に世の中の人から見ればわからない隠れたマナに今皆さん預かっているわけです。世の中のね、いろいろな協力はあるでしょうけれども、そんなものよりも本当に御言葉によって養われることを皆さん求めているからこそ、もう誰よりも早くこうして起きて、ね、まだ5時何分か、そういう時間においても本当に主の御言葉の隠れたマナをいただきたい、その養いに預かりたいということで皆さんここにおりますね。隠れたマナをいただける望みがあるんです。その主の御言葉に忠実に従い通す人に対し、またそんな誘惑に対してもしっかりと抵抗し、それらに対しては憎む、そのような人に対しては他の人々には味わえない、見えない隠されたマナ、それを食べていただくことができるんです。その養いを得ることができる。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。これもまた他の者たちにはシークレットな養いですね。サタンの王座のようなその地域の中において信仰を貫き通し、そしてバラムの教えに対してもそれにしっかりと反抗する、そのようなものには他の人には味わえないマナ、他の人には知ることのできない名前、白い石、それがあるんです。旧約聖書の方で白い石というのはちょっと出てこないんですけども、でも、まあ、あえて言えば新命記の27章のところで、あなた方が約束の地に入った暁には、ヨルダン川を渡る日に大きな石を立てて、それに石灰を塗りなさい、要するに石灰を塗る石を、石に石灰を塗って白い石にする。でその石に主の御言葉を刻みつけなさい、まあ、それをエバル山に立てて、そしてそこに主の祭壇を築いてということが、まあ、新命記の27章に記されているんですけども、御言葉が記されて、その御言葉は祝福と呪いの言葉です。エバル山とタボル山の方に人々が立って、そして祝福と呪いを宣言する、まあ、あえて言えばそれが白い石でしょうか。要するに、御言葉が記されている、まあ、白い石が旧約聖書にあります。他の誰も知ることのできない、その白い石を与え、そしてそれを受ける者の他誰も知らない新しい名前、それが、その白い石に書かれている。今私たちはこの御言葉の養いを受けております。そしてそれは世の中の人々にとってはちょっと知ることができない隠された養いであり、そしてその御言葉に記されていること、それは本当に私たちにとって尊いものです。御言葉には私たちのことが書かれてあります。皆さん一人一人のことがこの御言葉に記されております。御言葉は、ね、何千年も前の昔の人々が、もう昔の人々のために書いた、もう今では役に立たない書物などではないんです。 今まさに皆さん一人一人がこれによって養いを受けて、これによって他の人が知ることができない、栄えに満ちた喜びに皆さん踊っております。これが勝利者に与えられる印です。どうか皆さんはこの時代、この日本という本当に偶像の宮が至るところにあるような、そして偶像の教えが至るところにはびこって、また誘惑快楽それに満ちているような、この日本の中によってしっかりと信仰を保って、そして勝利者としてのこの養い、隠れたマナ、またその誰にも知ることのできない、白い石、この御言葉の養いによって養われ、そして信仰を保ち主からの称賛を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、私たちにあなたがこの隠された養いを与えてくださっていることを感謝します。日ごとにその養いのその深みが増していることを感謝します。どうか主よ、この御言葉にとどまり、それによって養われている一人一人がますますその度合いが強くされ、御言葉の深さが、また御言葉の真実の豊かさ、その甘さがどんどん深まっていきますように、そしてこの日本というこの国、偶像崇拝とまた誘惑とに満ちたこの国の中において、しっかりと信仰を保ち続け、そして称賛を得ていくこの一同でありますように、どうか助けてください。また教会たちを助けてください。生徒たち一人一人がこの日本の中においてしっかりと信仰を握りしめて主からの称賛を得ることができますように、どうか日本の働き人たち、教会たち、またそれによって養われている信徒たち一人一人に、あなたが祝福の御手でもって掴んでくださいますように、誰もバラムの迷いに陥ることがないように、その教えを報じるということがありませんように、どうか彼らをお守りください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆をおたたえ感謝いたします。主よ、私たちが以前のものを切り去り新しくなったものとして、まだ再び以前に戻るというこの間違いを私たちの歩みの中から取り除いて歩みを与えてきますように。尊さを一回選んだとするならば、その尊さに立ち、それを守り行うことによって、より一層また神の子としてのその姿を整えて、主の皆を崇めることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。キリストの名のゆえに、主は本当にあのむごい殉教の仕方をした、その尊い信仰はその教会にあるのにもかかわらず、主よ、またファラオの教えを、それを受け入れた人も、これが私たちの中に治癒意志があるという証拠であり、この治癒意志というものがイエスの御名によって用いられるときは尊い、本当に選択になりますけれど、イエス・キリストの御名を離れて自分より、また社会的より他なっちゃうと、どうしても主よ、私たちはその尊さを失ってしまいがちです。私たちに主よ、あなたは力を与えてください。一回掴んだものを離さない力を与えてください。一度信じたその信仰に立ち続ける力をあなたが与えてください。そして互いが互いを本当に励まし合い、戒めあって、そしてこの命と義の道から離れることがないように、お互いがお互いを祝福しながら、イエス様の御前でのその全ての歩みを貫くことができますように祝福してください。一度イエスの御名によって掴んだことを手放すことなく、イエスキリストにあって本当にそれを持ち続け、主の御名の栄光に完璧入られたもの、主と共に歩むものとして、その歩みが祝福されますように、主よ、あなたが私たちを出してください。今日の御言葉を通して、主よ、私たち自身が自分の自由意志を持って決定しなければならないこと、 そして貫かなければならないことがただただあることを教えてくださったことを感謝します。いつもこの治癒という言葉、これを本当に大盤振る舞いして罪に落ちることはありませんように、イエス・キリストにあってこの治癒を、主よ、私たちが栄光化された治癒としてお持ち、そして主の御前に立つことができますように祝福してください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。